今日はエレミア書3章です。このところには悔い改めの勧めが語られています。一節を見ますと、自分の妻を去らせ他の男のものになったら、この人は再び先の妻のもとに戻れるだろうかとエレミアは言いました。その当時離婚して他の男と再婚したその女性は元の夫のところに帰るということは許されなかったわけです。なぜエレミアはこのことを語ったのか。それはイスラエル自身が神様を裏切り、そしてまた偶像礼拝に陥って神様に対する罪を犯したということをエレミアは示しているわけです。二節の終わりに、淫行と悪行によってこの地を汚した。神様は選びの地カナンの地をイスラエルの人たちに与えられて、そしてまた豊かな祝福をもたらされました。しかしその国は二つに分裂し、やがては滅亡に陥っていくわけです。それはなぜか。三節の始めを見ると、それで大雨はとどめられ、後の雨はなかった。大雨はとどめられる。それはまさに天からの祝福の雨を指していると思われます。神様の祝福がとどめられてしまう。後の雨というのは、収穫前に大雨が降り、もう一度麦は根から養分を吸い取り、豊かな実を実らしていく大切な雨であるわけです。しかしその後の雨がない。ですからそれは言うなれば凶作、全く実りのない姿を表しています。その原因はどこにあったのか。それはイスラエルの背信にあったということです。六節のところに、ヨシュア王の時代に主は私に言われた。ヨシアは信仰における中高の祖と言えるような人物です。神様に忠実に従い、そしてまた彼は神の御心を行おうと努めたわけです。背信の女イスラエル、これは北イスラエル王国を指していると考えられるわけです。国が二つに分裂し、そして先に北イスラエル王国が滅ぼされてしまった。それはまさに六節の終わりにある淫行を行った偶像礼拝が祝福を失う大きな原因であったわけです。しかしユダはどうであったのか。八節のところを見ると、後半にしかし裏切る女妹のユダが恐れもせず自分も行って淫行を行ったのを私は見た。エレミアはそう言ったわけです。先のイスラエルが滅びる、その様を見ながらも、なおも神様に立ち返ろうとしない。そのユダは、やがては滅びに向かっていくということになるわけです。しかし神様は何を願っておられるのか。十二節のところに、背信の女、イスラエルよ帰れ。私は恵み深いから、私はいつまでも恨みはしない。神様は愛に富んでおられる方です。そしてまた恨みはしない。過去の罪を許してくださる。それが神様の真実であり、愛であったわけです。14節にも、背信の子らよ、立ち返れ。 繰り返し繰り返し立ち返る、悔い改めるべきことが語られています。14節の終わりを見ると、町から一人、種族から二人選び取り、シオンに連れてくる。一人二人とあるわけですけれども、少数の人たちです。旧約聖書にはレムナント、残りの民ということが出てきます。決して多くはありません。しかし神様に立ち返る少数の人たちがいるということも事実であるわけです。その少数の者たちがやがてシオンに連れて来られる時が来る。これはバビロン捕囚から解放されて、もう一度再びユダヤの国に帰ることの一つの予言であるわけです。しかしこれは過去だけのことではなくて、またやがて私たちはシオン、すなわちエルサレムに集められる時があることを覚えます。それは17節を見ますと、その時エルサレムは主の御座と呼ばれ、万国の民はこの御座、主の名のあるエルサレムに集められ、彼らは二度と固くなな悪い心のままに歩むことはない。万国の民がエルサレムに集められる、これはやがてキリストが再臨されるときに実現することであるわけです。これはまだ起こってはいません。やがてこの時が来る。そしてその時にも神様は何と言われるのか。22節を見ますと、背信の子らよ、立ち返れ、私があなた方の背信を癒そう。神様は私たちに今このことを呼びかけておられます。私たちは日々主なる神様に従って歩んでいるでしょうか。自分勝手な思いにとらわれ、そしてまた自分の心を満足させようとするような心の欲が私たちを支配していることはないでしょうか。もう一度私たちは主に従う、主の御心を喜んで行う、そのことを心に覚えるものでありたいと思います。22節の後半に、今私たちはあなたのもとに参ります、あなたこそ私たちの神、主だからです。私たちはこのことを主なる神様に告白し、そしてまた信仰を持って主に従い、また罪の中から贖い出されて、喜びと感謝を持って主に仕えるものとさせていただきたいと思います。